皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムズです。この番組は株式会社トライオンの、ご協力でお送りいたします。ラジオカフェシンクタンクジャーナルは京都のど真ん中、寺町三条から、京都のリスナーの皆さんのみならず世界にですねインターネットラジオを通じて、こう京都の思いをですね京都のビジョンを、発信しようという番組で、世界は広く、京都は深い、その思いをですね、こう伝える番組であります。もう、本日のゲストは関西学院大学総合政策部教授の、畑芳雄先生です。畑先生どうもようこそ。
どうもこんにちは、関西学院の畑ですのでよろしくお願いします。はい、
先生は2回目だと思うんですけども、ね、はい、先生はもともと京都ご出身です ね、 ですね。
下鴨生まれの
下鴨バリバリの京都
修学院育ちです。
はい、で同志社で勉強されて、はい、今関西学院大学教授、僕も先生の、講義にですね、はい、ご協力させていただきまして
ありがとうござい
ます。教えていただいてるんですけれども、もう2月の16日、はい、ライブで放送してるんですけども、はい、なんか春の足音というのはやっぱり聞こえますね、2月の後半になれば。
だいぶもう暖かくなってきましたもんね。うん、
なんかやっぱりワクワクするものがありますね。はい、さて、本日はですね、まあ、畑先生のご専門の情報文化産業論、はい、でまあ、これちょっと言えば難しいんですけど、メディア、はい、情報とかですね、はい、映像について、はい、いろいろと教えていただきたいと思うんですけれども、はい、先生のね、はい、まあ、授業で感じたのは、はい、通常学生は論文を書きますね、はい、だけど先生は映像として、はい、その何て言うんですかね、うん、映像を中心としてその発表の機会を与えておられるんですけども、はい、その辺ちょっとお話しいただけますか。そ
うですね、うちのゼミは3年生4年生ともにですね論文を書くこととその論文を映像化するっていうんですか、うん、その2つを出さないと、進級できないし卒業できないというシステムなんですよね。やっぱり映像と論文っていうのはやっぱりその違うメディアですんで、うん、論文でしかやっぱりできないようなことっていうのがありますし、うんうん、でそれでは、論文っていうのはもうほとんど読まれないわけですよ ね、
そうですね。
大学の中の、うんうん、担当の先生が読んでるぐらいで、うんうん、友達同士でも論文を読み合うということもないわけですから、うん、まあ、せっかく1年ぐらいかけてですね研究してきたものをですね、うん、それをやっぱり自分の手で、自分の声でですね、うん、それを、多くの一般の人たちに伝えていくっていうんですかね、うん、まあ、小さな NHK スペシャルみたいなものですね。
あ、いいですね、うん、映像化されるということは、はい、例えばインターネットを通じて、はい、YouTube なり何々を通じて、はい、世界の人に送ることができるんですね。
できますね、はい、
で映像というのは、論文日本語でなく、はい、なくてユニバーサルというか、はい、世界中の共通言語というか、はい、共通でもありますね、
はい、うん、そうですね。だから日本語っていうのがすごくこうハンディキャップがあるという形のことを言われてますが、うん、一方で日本はこう映像産業で、うん、世界中の映像のインプットのところの機材はほとんど日本の製品ですよね。
あ、
まあ、そういうことを考えると、うん、こう映像を作るためにはコンピューター産業だとか、うん、映像産業だとか、うん、そういったことにものすごく恵まれてるわけですよ ね、
そ う、 ですね。
でそういうものをこう使いこなしていくことと、うん、自分の母国語できちっとシナリオを書いて、うん、社会的問題とかさまざまな問題を深くこうきちっと掘り下げて論文化していくっていうんですね、うんうん、それをこう英語の論文に変えたり、うん、またその英語の番組に変えたりということで、うん、広がり方は非常に、多様にやっていくことができますよね、
うん、論文よりか映像を作る方が難しいかも分からないですね、うん、
いやーそれはねやっぱね難しさが違いますね。
両方でしょうね。
うん、
例えば、論文が書けても、うん、人前でプレゼンテーションが下手な人、はい、やっぱりプレゼンテーションして初めて世の中に伝わります ね、うん、自分のビジョンなりが、ね、はい、だからまあラジオもテレビもそうですけど、やっぱりこういうメディアを通じてそれを、オプティマムというか最適に活用するということがこれからの学生にとって非常に重要なことです ね、 ですね。
論文はね最近やっぱりインターネットが、うん、非常に普及してからはですね、うん、そのカッターペーストができるようになりましたよね。世界中にそういうこう似たような論文がいっぱいあって、うん、それを全部そのカッターペーストしながら、うん、見事にこうつなぎ合わせていくっていう感じで、うん、論文が作れちゃうわけですよね、
うん、
だから取材っていうか現場に立たず 書いてしまう論文というのが、うん、ゴミのようにあるわけですよね、
うん、
だから映像で取材するというのは、うん、カメラを持って自分が現場に出て、うん、そして相手に、うん自分の言葉で取材を申し込んだりしながらですね、うんカメラを回さなきゃいけないわけですよね、うん、でそこにやっぱりこう人間力の修行っていうんですかね、うん、そういうものがね映像作りするときにはもうそれがあるんです。
あ
それがあると映像でだけど映像で取材したものはねもう100ぐらいやってもですね、うん、実際映像に5分から10分の映像をするときに100のものをですね、
うん、
使うのはほとんどもう 20% ぐらいですね。
うん
あとはもう全くそれは映像っていうんですか番組に使えないわけですよ。
うん
でそれを論文化すると。
ああそうですか、
うん、
先生は、まあ、写真家でもあると思うんですけれども、はい、それでもう約1981年なんですけれども、
はい、
背番号のない青春っていうので写真家デビューですね、はいはいはいあるいはユージン・スミスという水俣病のですね、はい、作品に書かれた有名な、はい写真家ですか、
はい、
そういう人とか、花子へ帰るようにニワトリの一生というんですか、
はい、
どちらかというとこう社会派的な、
はい
こう写真とか映像がご専門なんですね、
はい、そうですね。まあ、もともと大学では法学部におりましたから、
うん、
で目指したのはそのジャーナリズムというんですか、うん、そういう世界の映像っていうんですか、うん、写真家を目指していました。だけど、うん、やっぱりジャーナリズムだけではですね、うん、非常にこう、どうですかこう傍観者であったり批判批評したりだとか、うん、そういうこう立場だけになって、
うん、
こうやはりそのクリエイティブな何かを作るっていう感じのことがなくなっていくんですよね、
うん、
でそこにまあ僕自身があまり、こうどっぷり浸かることが嫌でですねやっぱりこう取材しててもね作ってる人の方がかっこいいんですよね、うん、
まさに今と思ったのは、うん、CNN という番組、はいまあ、それは新聞ジャーナリズムと違って、うん、やっぱり映像で、うん、現場で、こう語ると、はい、そして自分が、現場フィールドまで出かけていって、はい紛争 のもう最中の部分に出かけていって、はい、自分でカメラを回しながら、はい語ると、
はい、
まさに映像とジャーナリズムが合体しているのが、はい、CNN なりそういうテレビですね、
はい、
そういうところうんですね、
あれをね、うん、もう一つ そこにそのアートデザインの技法を入れるんですよ。
ああそこにアートデザイン
そうそうそう、うん、だからこう取材していくときに文字の力ですかそのジャーナリズムの力としてやっていけ、うん、そこにその映像写真とか、
うん
テレビっていうんですかその映像の要素が入ってくる。だからそれだけでやっぱりジャーナリズムっていう感じで、
うん、
やはりその中立的立場だとか傍観者的立場だとか批評するだとか批判するだとかっていう感じの安全地帯があるわけですよね、
うん、
だけどそこからは実はそのジャーナリスト自体が何かを生み出さないという職業なんですよね、
うん、
誰かがやった作ったものだとか、うん、誰かが起こした事件だとか何、うん、かをこう取材していくっていう感じなので、
うん、
そこにやっぱりもう一つやっぱアートデザインっていうんですか、うん、アーティストとして何かものを作っていくっていうんですかね、うんジャーナリスティックな感覚で持ちながらアーティスティックな仕事をしていくっていうそのなんかニッチな道っていうのを僕はものすごくやりたかったんですね。
いやまさに例えばなんとか芸術大学とかいうところに、うんはいまあ、芸術アーツがたくさんあるんですけれども、はい、アートがたくさんあるんですけれども、はい、そこに例えば法学で例えば安全保障なり、はい政治なり、はい、国際連合なりいろんなものを絡めて、
うん、
アカデミズムの分野、うんまあ、教養ですね大学という、はい、リベラルアーツというんですかね、
はい、
それと絡めて、こう表現する、うん、それが関西学院大学の総合政策学部に、
う
ん、あるということです ね、
そうですね。
他の大学にそういうのあるんですか。
いや、それもともとやっぱりこう芸術系大学で僕教えてましたから、
はい、
芸術系大学はやはりそういう表現するデザインする、
うんうん
うん、アート的な何かをこうクリエイティブするといったことができたんですけども、うんうん、その土壌になるリベラルアーツ的な感じの素養というのがどちらかというと、うんうんまあ、関心度が低いわけですよね、
うん、
そこでどうしてもこう自分のことについての作品作りになってしまって、うんうんうん、社会に対して開けていかないあるいは国境を越えて地球全体の問題というんですか、うん、そういったところにもこうなっていかない、うんまあ、なったとしても非常にそれは通り一遍な、
うん、
デジャブなこうものの見方であったりするわけですね、うんうんうんうん、そこにやっぱりこう自分自身でやっぱりリサーチをして、
うん、
オリジナルな、
うん、
こうサムシングニューっていうんですか、うん、そういったものを見つけて、
うん、
それをあるときは文章と書き、あるときは写真であり、うん、あるときは映像を使い、あるときは自分がプレゼンで、 まあ、こういうラジオ番組で喋りだとかっていう、うん、そういう、こう、マルチな表現っていうんですか、うん、デザインっていうんですか、うん、それをしていく必要があるんではないのかなと。
その学生が、例えば先生の講義、うん、あるいはゼミに、出席して、まあ、そこのゼミ生になって、はい、具体的にですね、僕はあのたまたまちょっと見つけたんですけど、あの、神戸新聞ですね、はい、2月12日載ってるんですけども、宝塚で映像祭、はい、はい、計画されているということなんですけれども、はいはい、どんなんですか。
これは、まあ、宝塚というと日本の中でもその映画産業の発祥地でもあるんですよね、
うん、
まあ、それが非常に今はこうほとんどもうスタジオも、なくなりかけていって、まあ、宝塚歌劇団があるという形だけなんですけども、はい、まあ、そこに映画祭ではなしに映像祭をやろうと。
で、映画祭と映像祭の違いって何ですか。
違いはですね、映画祭はやっぱり、映画だけのジャンルなんですね、うん、で映像祭になると、これはこうアニメ部門だとか、うん、サイエンス映像だとか、うん、それから CM 部門だとか、うんうん、ネット映像だとか、うん、アートの映像だとか、うん、そういう部門を全部はらんでいくことができるわけですね。
うん、だから学生が将来就職するにあたって、すべてこの6部門っていうんですね、今言われた役立つ最も最先端の分野でもありますね。
そうですよね。だからこう映画祭だけにすると、やっぱ学生たちがその中に入っていって、うん、いろんなことを経験していきながら社会に出た時に、それがやはりこう産業として、
うん、
自分のその経験を生かしていくといったことができない状況があるんですよね、
うん、
で、まあ、映画祭を支えるのがほとんど地方の都市であって、その地方の都市がこの10年20年で、うん、格差がついていってものすごくしんどくなっていってる、うんうん、だからそのダブルハンディなんですよ、うん、それで映画祭自体が全国で数は多いんだけども、なかなかそれがパワーアップしていかないという、
うん、
だからメディア映像祭って形のことにすれば、そこで、一緒にこう、うん、働く若い学生たちにとったら、うん、自分のその未来っていうんですか、未来のこう情報文化産業というものをですね、
うん、
先取りして経験できるわけですよね。
これ面白いですね、はい、来年ですか、
はい、
夏ぐらいに宝塚の温泉街ホール、
はい、
まあ、こういう宝塚ですね、はい、宝塚には文化があって、はい、会議団があって、
はい、
まあ、それとの、まあ、協力も、まあ、将来的にできると思うんですけれども、はい、いいですね。
そう、うん
うん、
まあ、場所としたらね、すごく宝塚ブランドもありますしね、
うん、
それはなんかやりがいがあるかなと。で、まあ、それをじゃあそういう映像祭を誰が支えるのかというとですね、
うん、
今まではこう自治体がボンとお金を出したり、
うん、
あるいは広告代理店がそれをこう、うん、プロデュースしたりとかする形があったんですけども、うん、今回はやっぱり21世紀型新しくですね、うん、やっぱりその大学がですね、
うん、
非常にその実行委員会を支える、
うん、
例えば情報メディアっていう学科を持っている、
うん、
大学が5つぐらいがよってですね、
うん、
そしてアジアのこう、まあ、これから経済的に豊かになっていくアジアの若い人たちが、
うん、
アニメを作りたいだとか、うん、映画を作りたいだとか、サイエンス映像で、自分を表現したいだとか、
うん、
そういった時にやはりその誰がそういう才能を発掘してあげるのかというとですね、
うん、
日本のやはり役割が非常に大きいんですよね。
うん、
だからこう留学をしてこられるのも多分日本だろうし、
うん、
でそういうアジアの若いこう映像クリエイターたちの才能をですね、
うん、
発掘するっていうんですか、そういう、うん、こう映像祭になればいいな、うん、それを大学が支えるんだ。
いいですね、
うん、
先ほど言われたように単なる大学で論文書くんじゃなくて、
はい、
それを映像化すると、
はい、
そしてそこで宝塚メディア映像祭という、まあ、はい、コンテストですね、
はい、
それがアジアから世界中、
そうそう、
あるいはコンピューターを通じて、
はい、
それでネットワークを持てば、うん、最もコストエフェクティブというんですか、そうそうそう、お金をあまり使わずに、
うん、
なかなかいい、
うん、
この映像祭ができるということ ですね。
そうそうですね。
これを実際やられるにあたって、うん、先生のこう総合政策、はい、あるいは関西学院大学の講義の中にこれを入れられて、
はい、
映画祭と講義をできる限りこう、うん、ドッキングさせて、うん、されるというか、
うんうん、
学生がそこに参加する、そして参加する具体的なものが講義の中にできるという、
うん、そうです
ね、これ面白いですね。
そうですね。だから今までは例えばこう特にまあアメリカなんかでは非常に新聞ジャーナリズムがですね、
うん、
非常にこう広告が集まらなくて、
うん、
でどんどんこうリストラになっていく、うん、だそういうジャーナリストたちがどういうふうにして 発信していくのかというと、各地域の中での NPO と組んだり、うん、あるいは大学と組んだりして、うん、まあ、大学というのが健全なジャーナリズムを非常に、重要に支えるというんですか、そういう役回りをやっぱり担っていく形になっているんですね。
基本的には大学というのは今健全なジャーナリズムと言われましたけれども、す、う、で、ん、はい、にあるテレビ、はい、あるいは、まあ、新聞、はい、それを超えた何かを作らなければ僕はいけないと思うんですね、はいはい、既存の何かだったらダメで、うんうんうん、むしろ、今ある日本の、まあ、新聞も、はい、テレビも非常にターニングポイント、うん、過渡期に来てると、うん、世界の中の日本の新聞社というのは、うん、発行部数は多かっても、うん、なんか内容的にはですね、うん、もう一つちょっと遅れてるところがあるとすると、うんうん、それ以上のものを大学が想像をクリエイトして初めてアカデミズムの分野として認められるということでもありますね。
だから新聞社というのはもともとそのニュースを、昨日の事件を今日世界に流すという感じだけじゃなしに、継続した取材というのがありますよね。その企画ものというんですか、1年なり2年なりずっと継続してウォッチングしていくというんですか、それはやっぱりジャーナリズムの非常に重要な仕事だったんですけども、その広告が集まらなくなってくると、そういう企画ものからなくなっていくわけですよね。だけど実は大学というのは、そのニュースを扱うのは大学には向いてないかもわからないんだけども、うんうん、そういう1年2年ずっと続けていくということは、うん、実は論文を書くって感じのことでやってるわけですよね、うんうん、
それは大事ですね。
でだけど大学はそれを今度は論文でしか社会に出してなかったのを、うん、それを、映像化する、うん、あるいはこうそれをもっとこう新聞としての企画として出していく、
うんうん、これからのニューヨークタイムズも言ってるように、うんうん、新聞もインターネット配信をできるだけ、はい、まあ、有料でするようになったときに、うん、はいはい、今言われたようにやっぱり長期時間をかけて、はい、作った映像なりを、うん、そのニューヨークタイムズのインターネットのサイトに入れることによって、はい、そこでアクセスが増えるという、はい、まあ、そういうことが将来起こると思いますね。本日のゲストは、うん、関西学院大学教授の畑義雄先生にスタジオに来てもらっております。ここでいつものようにブレイクとしてハワイのノースショアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タムスです。本日のゲストは関西学院大学教授の畑先生です。はい、畑先生、前半は、宝塚のメディア映像祭とかですね、映像についていろいろとお話をお聞きしたんですけれども、はい、後半は、はい、先生がですね、はい、昨年国際連合の基礎知識という本、はい、かなり太い本を、はい、出版されたんですけれども、はい、いいですね。
あれはね、あれはなかなか、やりがいのある仕事でしたよね。
やっぱり国連と大学がつながるということは、 いいですね。
ね、そうですね。まあ、ラジオを聞いてもらっている方にはちょっと分かりにくいかも分からないので少し説明しますと、国際連合がそのパン・ギムンさんという事務総長に代わられたときに、はい、国連のいろんなデータを全部変えなければいけないので、うん、まあ、国際連合の辞典みたいなもんですよね、うん、そういうものをこう出されたと。でそれをじゃあ日本で出版する出版社がどこにあるかといったときに、うんうん、今まで出してきたところが、まあ、財団法人だったんですけども、うん、倒産してなくなっていたと。そういう時にもう既存の出版社では商業出版社ではそれが受けられないということで、うん、でそれをまともに商業出版で出すと、うん、6000円ぐらいするんですよね、になるんですよ。
あ、本ですか。
本の売り値がね、
値が高いですよ。
とてもじゃないけどそんなものでは流通できないということで、うんうんうん、で大学が、その広報予算を持ってるんですよね、うんうん、その広報予算を単なるなんかこう駅張りのポスターとかね、うん、に使うんではなしに、うん、その国際連合の基礎知識を出版するというために広報予算を使うべきだということで、うん、僕は大学のまあ学部長とかを、うん、話をしてですね、うん、まあ、それを快くそれやろうよと言ってくれたのがまあ感覚でですね。
あ、よかったですね。
それでね2400円ぐらいで出るんですよ、
うん、
だからそういうふうにして大学はその広報費っていうのをたくさん持ってるんですよね、
うんうん、
少子化になるから余計広報しなきゃいけないから、うんうん、じゃあその広報の仕方のお金の使い方をですね、うん、もう少し有用な感じでですね、うん、使っていくという一つのきっかけになったのかなと。
うん、大学生も今、うん、まあ、就職なんですけれども、はい、将来国際公務員の道に行きたいとか、はい、世界の、はい、地球環境問題とか、はい、難民の問題とか、はい、いろんなこう地球規模の問題に対して、はい、まあ、なんか思い切ったことをやってみたいという学生が多いと思うんですけれども、はいはい、そのためにはそのやっぱり入り口論というか、まあ、国連をの基礎を知って そしてそこにこう入っていく、
う
んうん、っていうのね、いいですね。
そうですね。
まあ、たまたま関学出身で、はい、まあ、国連に入って、はい、まあ、20年ぐらいいろんなことしながらですね、はい、国連はまあ10年近くでしたけれども、はい、まあ、いろんなことして戻ってきて、今やはりその、東京に国連大学ってのがありますね、
はいはい、
その中に国連の広報センターっていうのが入ってて、はい、このラジオカフェシンクタンクジャーナルの瀬能さんというのは、はい、広報の次長だと思うんですけども、はい、来ていただいたんですけども、まあ、国連の同期の、はい、人 で、
うん、
でそのまあ、瀬能さんなり国連 の、 その広報と関西学院大学とこうつながりながら、はい、まあ、去年は、その本を出版されたと、はい、国連にはいろんな映像がね、先生のご専門の映像がたくさんあるんで、はいはいはいはい、それもですね、
そうそう、
なんかうまくというかですね、そうそう、活用されたらいいなと思うんですけども、ね、
ちょうど去年その国際連合の基礎知識を出して5月に出たんですよね、
はい、
でその時から僕が今度は、関西学院大学の総合政策学部のホームページを全部プロデュースしてるんですよ、はい、
うん、
で約だいたい10ヶ月ぐらいかかってこの4月1日に正式オープンなんですね、
うん、
仮オープンはもう10月の1日にしてます、
はい、
でその中で、その KGTV って言ってテレビ局を作ってるんですよ、うん、でその中に国連の映像をですね、全部置いていって、
うん、
それをこう学校の先生たちだとか、うん、学校で使っていただけるようにしていけたらいいかなというふうに考えてるんですよね。
ニューヨークの国連本部から、うん、はい、世界の、
はい、
190カ国になると思うんですけども、はい、国連の映像がその、まあ、ブランチに送られてきて、はい、東京もその一つで、はい、東京の国連の事務所には、たくさんそういう映像があって、はい、でそのニューヨークから送られてくる目的というのは、うん、日本の人が国連をもっと知るべき、はい、世界の動きを知るべきであるというんですけれども、うん、国連側から見てもあまりどこにどういう形で広報したらいいか分からない、うん、そこに大学が入って、そうそうそう、大学のそういう放送局なりを通じて、うん、学生にこう感覚のみならずいろんな学生に入っていただくということですね。
だからそういう非常に世界的に重要なニュースっていうのがですね、うん、今のこう既存のテレビ局ではどんどんどんどん少なくなってきてるんですよね、うん、流す時間帯が、
うんうん、
そういったものを大学のテレビ局がですね、うん、そういったものを国連と組んでですね、
うん、
世界中のいろんなところの重要な問題というんですが、うん、それをやっぱり、 そこでしか撮られなかったような映像というのを、うん、テレビ局とか新聞社を経ずにですね、うん、大学が発信していくというんですか、うん、そういう役割を担うべき時代が来ているんだろうなと思いますね、
うん、まあ、この放送、うん、日本の外務省の方に聞いていただきたいと思うんですけどね、うん、まあ、外務省も、はい、まあ、国連の分担金、日本ですね、日本の分担金、はい、で世界第2位で、うん、国連の予算の10何%、はい、アメリカが20何パーセント、日本はその第2位で 16% ですか、はいはい、ってるけれども、うん、そこ、それに見合った、日本人の国連職員が少ないということで、はい、まあ、いろんなことを増やそうというのは努力されていると思うんですけれども、はいはい、学生がやはりこういう国連 の, その映像プロジェクトに参加して、はいはい、そしてそのまま、国連に入るようなね、うん、そういう道というのは必ずあると思うんですね、うん、
だからまあその国連というものとこう密接な関係を持っている学科っていうんですか、そういったものが日本の大学の中ではまだまだ少ないんですよね、うん、でそれがようやく最近はこう国際関係学科だとか、うんうん、まあ私たちの総合政策 学科だったら国際政策学科というんですか、うん、まあ、そこはまあ国連との関係を一番持とうとしているところなんですね、
うん、まあ、国連で勤務して、うん、やっぱり日本 その語学力というか、はい、まあ、言葉の問題ですね、はい、英語もフランス語もそうですけれども、うん、大学の 第二外国語で、まあ、フランスなりドイツ語を勉強したけれども、うん、あんまり役立たなくて、うん、英語力もちょっと平均、うん、世界の平均に劣ると、はい、そうするとそれを埋めるのは、うん、ひょっとすれば映像かもしれないと、うんうん、映像で表現したりする能力が、はい、日本の学生にあればですね、うん、だから国連がかなりそれを評価すると思うんですけど、ね、うんうん、
それとも日本は、ね、もう一つ面白い観点はですね、うん、非常にその曖昧な国なんですよ。
曖昧な国、
うん、アンビギアスジャパンって言いましたね、はいはい、大江健三郎さんがノーベル賞の授賞式で言ったように、はい、その曖昧な国っていうのは非常に悪い方向に取られるんですけども、うん、実は曖昧な国だからこそ世界中どこにでも取材しに行けるという利点があるわけですね、う
ん、それは宗教でも一神教でなくって、いろんな宗教を多神教的同時的に信仰できるとい う,
そう、
うん、曖昧な国ですね、
うん、で日本っていうのはその世界中の宗教の研究センターがあり、世界中の言語の研究センターも持ってるんですよね。
うん、
だそういうことをこう一番いろんな宗教をこう平等な感じで、うん、その場を提供していく、うん、あるいはいろんな言語に変換していくっていう、うん、そういう、こう国になっていくっていう、それは曖昧な国だからかえってできるって、
それは日本の、うん、こうアイデンティティというか、うん、日本のプラス面だと思うんですね。
そうです、う
ん、いろんなこう民族的いろんなことを割と、うん、バイアスなしで、はい、こうまあ、特に宗教においてはですね、こう吸収できて、でその吸収できるけどもその発信能力が少しないんで、うん、だからこのラジオカフェのシンクタンクジャーナルでもですね、うん、この思いを、うん、京都のこのビジョンを、うん、シンクタンク的なビジョンを、うん、京都からこう発信するということで、うん、はい、まあ、畑先生にはですね、うん、まあまあ、レギュラーということで来ていただいて、はい、本当にその国際連合と、うん、まあ、関西学院大学あるいは京都の大学、いろんな大学とのつなげながらですね、はい、そして、アカデミズムの分野っていうのを映像で表現しながら、はい、でもうあと1分ぐらいですね、はい、先生、宝塚メディア映画祭とその国際連合の関係とかですね、はい、将来そういうことでちょっとお話ちょっといただけますか、はい、まとめとして。
そうですね、まあ宝塚メディア映像祭の中に、国連の映像っていうんですか、うん、をきちっとこう、アーカイブしたり、うん、そういったものを見せてるところっていうのが今までどこにもないので、うんうん、そういう部門を、まあ、作るというのも、うん、オンリーワンっていうんですか、うんうん、新しい一つの観点なのかなというふうに思いますね、うん、
今まあ、世界がこう紛争も含めて、はい、環境も含めて、はい、そういう問題に学生がそこにタックルできるような形で ね、はい、
そうですね、
だからそこに国連というユニバーサルな、うん、ことが入ってきて、それを映像でこう表現するようなことで、京都の大学生もこのメディア祭に参加できるんですね。
続きます、はい、
うん、まあ、先生同志社大学ですかね、
元々。そうですね。だから国連もこう映像を配信していくだけじゃなしに、いろんなところで撮られた映像を集めていくっていうんですか、はい、そういうのも国連の仕事かなと思いますね。
先生、本日スタジオに来ていただきまして、はい、本当にありがとうございました、
はい、いやいや、こちらこそ。
関西学院大学畑芳雄先生、はい、どうもまた来週、
はい、どうもありがとうございます。